呼ぶ記、箴言、伝道の書、メッセージ8、神の多種多様な知恵、アウトライン・サマリー、ローマ数字1、箴言は私たちが神と接触することを通して神から受ける知恵を強調しています。A、箴言の主題は神の知恵によって敬虔な生活をすることです。B、箴言の中心思想とは、私たちが知恵を尋ね求め、地上で神に受け入れられることができる敬虔な生活をすべきであるということです。C、知恵は神から来ます。エホバが知恵を与えられ、彼の口から知識と英知が出る。2章6節。D、知恵は金、銀、サンゴよりも貴重であって勝り、他のいかなるものよりも望ましいのです。E、箴言のある部分で神の知恵は人格化されています。神の知恵のこの人格化は神聖な三一の第二を指しています。彼は神から新約のすべての信者たちに与えられた知恵となりました。エホバは知恵によって地のもといを据え、3章19節。エホバが地のもといを据え、天を固く立てたのはこの方、すなわちキリストによってであり、彼は神の知恵です。神が万物を創造したことは、神の知恵、また喜びであるキリストを通してです。ローマ数字2、ローマ11章33節は、神の知恵について語っています。ああ、神の抱負と知恵と知識とは、なんと深いことでしょう。A、知恵と知識の違いを見ることは重要です。知恵は計画し、決意するためです。知恵は物事の開始に見られます。それはローマ11章36節によって示されているようにです。万物は彼から出て、彼を通し、彼に帰する。神は唯一の開始者です。一人の神、父、万物は彼から出て、第一コリント8章6節。神は入ってきて、彼が開始したことを適用するとき、彼の知識を展覧します。B、神の知恵は、奥義の中の神の知恵、すなわち隠されてきた知恵です。それは私たちに栄光を得させるために、もろもろの時代の前に神があらかじめ定められたものです。2章7節。キリストは神の中心として、また私たちの教授のための分け前として、奥義の中の深く深遠な神の知恵です。C、どうか栄光がイエス・キリストを通して、この唯一の知恵ある神に永遠にわたってありますように。アーメン。ローマ16章27節。全地における諸地方教会の中で、私たちは皆、この唯一の知恵ある神に栄光を期します。この知恵ある神は、世々にわたって沈黙のうちに保たれてきた奥義の啓示に従って、イエス・キリストを私たちに与えました。この神はまた、私たちを救い、再生した方です。そして、彼の神聖な分与を通して、絶えず私たちを新しくし、作り変えています。彼は最終的に私たちを栄光化し、神の長子の形に同型化して、私たちを栄光の中へともたらします。ローマ数字3。キリストは神の知恵です。A、新約において人格化された神の知恵は、その実際としてのキリストです。キリストの神聖の知恵は、 彼の体の成長の度量に応じて明らかにされました。キリストが行ったことは何であれ、神の知恵によって、すなわちキリストご自身によってなされました。この知恵は彼の知恵ある働き、彼の知恵ある行為によって義とされ証明されました。ルカ7章35節で主イエスは言いました。知恵はそのすべての子供たちによって義とされる。キリストの働きは知恵の子供たちとしての私たちを生み出して、知恵の命を顧みさせることです。 B、 キリストの中には知恵と知識のすべての宝が隠されています。コロサイ2章3節神は知恵と知識の唯一の源です。私たちは知恵と知識をたどって神の中にあるその真の源に至る必要があります。知恵と知識のすべての宝は神の奥義であるキリストの中に隠されています。知恵と知識がキリストの中に具体化されているという事実は、彼の語られた言葉、特にマタイ福音書とヨハネ福音書に記録された言葉によって証明されます。この2巻の書に記録された主の言葉は最高の哲学を含んでいます。知恵と知識は宝としてのキリストの中に蓄えられているので、私たちはキリストを持っていないなら知恵と知識を持つことはできません。私たちが自分の存在を訓練して主と接触するなら、命を与える霊としてのキリストは私たちの霊と思いに浸透し、そして私たちは経験においてキリストの中に隠されている知恵と知識を持ちます。ローマ数字4、信者として私たちはキリストの中にいます。そしてキリストは神から私たちに与えられた知恵となりました。 A、 私たち信者は新創造として、私たちであるものと持っているものは神からであって、私たち自身からではありません。 B、 キリストは私たちの知恵としてすべてを含み、義と性別と贖いにおいて神から私たちに与えられた知恵となります。私たちの義としてのキリストによって、私たちは神によって義とされています。それは私たちが霊の中で再び生まれて神聖な命を受けるためです。私たちの性別としてのキリストによって、私たちは魂において性別されつつあります。すなわち私たちの思い、感情、意志において彼の神聖な命をもって作り変えられつつあります。私たちの贖いとしてのキリストは私たちの体の贖いのためであり、それによって私たちは体において彼の神聖な命をもって変貌させられ、彼の栄光の様を持ちます。 C、 第一コリント1章30節における神から私たちに与えられた知恵が指しているのは、伝達の方法による現在の実際的で経験的なものです。私たちが主と共にとどまって彼の分与を受けるなら、主は知恵として私たちの中へと伝達されて各種の問題や物事を処理します。ローマ数字5、紹介を通して神の多種多様な知恵が天上にある支配たちや権威たちに知らせられます。 A、 支配たちや権威たちは天使である支配たちや権威たちであり、良いものも悪いものもいます。 B、 エペソ3章10節は特に邪悪な者たち、すなわち サタンとその使いたちを指しています。神が紹介を通して彼の知恵を知らせるのは主に人類に対してではなく、神の敵の追従者である反逆の天使たちに対してです。 C、 サタンの反逆でさえ神の知恵の領域の中にあります。 D、 神の選ばれ贖われた人がキリストの抱負に預かり享受するとき、これらの抱負は彼らを紹介に構成します。そして紹介を通して神の多種多様な知恵は天上の天使である支配たちや権威たちに知らせられます。紹介を通してサタンとその使いたちが恥ずかしめられる日が来つつあります。彼らは自分たちの行ったことがすべて神に機会を与えて神の知恵を表させたことを認識します。ローマ数字6、新エルサレムは紹介の究極的完成として知恵に満ちています。 A、 新エルサレムは神によって設計され建築されており、神は土台のある都の設計者と建築者です。新エルサレムが物質の都であるということは、神の知恵の価値を下げ、永遠の知恵ある設計者としての彼を軽視することです。 B、 私たちは新エルサレムが印であって霊的で神聖な事柄を象徴することを認識するなら、この都に神の知恵を見始めます。 C、神は知恵ある設計者と建築者であり、そのような都を設計し建造して彼の多種多様な知恵の満ち満ちた現れとならせます。
クルーシャルポイント1、キリストを追い求め、思いをキリストに開くなら神の知恵であるキリストを持ち賢い選択をすることができる。アウトライン1、箴言は私たちが神と接触することを通して神から受ける知恵を強調しています。知恵は神から来ます。神の知恵は人格化されています。キリストご自身が神の知恵です。箴言9章10節、エホバを恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは英知である。3章15節、知恵はサンゴよりも高価であり、あなたが望むどんな財宝もこれとは比較にならない。3章19節、エホバは知恵によって地のもといを据え、英知によって天を固く建てられた。永遠から、初めから、地がある前から知恵は立てられました。深い淵がなく水のみなぎる源がなかった時、知恵は生み出されていました。山が建てられる前に、丘が存在する前に、知恵は生み出されていました。それは彼がまだ地も野もこの世の最初の塵も作られなかった時です。彼が天を固く立て淵の表に円を描かれた時、知恵はそこにいました。彼が上に空を固め、淵の源が強くなり、海にその境界を定めて、水が彼の命令に違反しないようにし、地のもといを定められた時、知恵は彼のそばにいて働き人でした。知恵は日ごとに彼の喜びであり、常に彼の見舞いで楽しみ、人の住む彼の地で楽しみました。知恵の喜びは人の子たちの中にありました。再びこの人格化された知恵はキリストを指しています。知恵は知恵を愛する者たちを愛し、知恵を熱心に探す者たちは知恵を見出します。富と誉れは知恵と共にあり、不朽の宝と義もそうです。知恵の実は金よりも純金よりもよく、知恵の産物は襟抜きの銀に勝ります。知恵は義の道、公正の道のただ中を歩み、知恵を愛する者たちに財産を受け継がせ、彼らの蔵を満たします。再びこの人格化された知恵はキリストを象徴します。私たちは知恵としてのキリストを持つなら、霊的なものと物質的なものを含めて全てを持ちます。アウトライン3、知恵は計画し決意するためです。アウトライン4、この知恵ある神は世々にわたって沈黙のうちに保たれてきた奥義の啓示に従ってイエス・キリストを私たちに与えました。 この神はまた私たちを救い、再生した方です。そして彼の神聖な分野を通して、絶えず私たちを新しくし、作り変えています。ローマ11章33節。ああ、神の抱負と知恵と知識とはなんと深いことでしょう。彼の判断はなんと計り知れず、彼の道はなんと極めがたいことでしょう。36節、万物は彼から出て彼を通し、彼に帰するからです。知恵は頭の良さとは異なり、頭の良さよりもさらに深いものです。知恵がなくても頭は良いかもしれません。例えばある犯罪者は非常に頭は良いかもしれませんが、全く知恵に欠けています。私たちがキリストの体の位置の中に生き、各地の地方教会でこの体を表現するとき、その結果として1、神はサタンを私たちの足の下に踏み砕かれるでしょう。括弧2、私たちはキリストの恵みと神の平安を享受するでしょう。括弧3、唯一の知恵ある神に栄光が帰されるでしょう。これが私たちの教会生活の頂点です。地上にどれほど多くの生徒たちがおり、どれほど多くの地方教会があったとしても、各地で私たちすべてはこの唯一の知恵ある神に栄光を帰します。適応新人及び青少年大学生編。神は知恵によって天を述べ、地のもといを据えられました。ゼカリア12章1節。天を述べ、地のもといを据え、人の霊をその中に形作られたエホバはこう告げられる。神は知恵の中で天地万物の創造を計画し、創造されました。そして特に人の中に霊を形作りました。それは人が自分の霊を用いて祈り、知恵を探し求め、見出すためです。キリストは神の知恵であり、あなたがキリストを追い求め、思いをキリストに開くなら、キリストは思いに広がり、あなたは知恵を持つことができます。大学受験の姉妹の証、受験についてたくさんの兄弟姉妹に祈ってもらいました。私の受験のための LINE グループを作ってもらい、一緒に祈っていただきました。同じ塾には受験のプラッシャーで泣き出す子もいる中、私は何か悩みがあれば、すぐに兄弟姉妹に相談できる、そして祈ってもらえるという恵まれた環境の中にいました。私はずっと神戸大学工学部を志望していましたが、模試の成績はいつも合格のボーダーラインで、とても不安でした。センター試験が終わり、私はまずまずの成績を取り、なんだか燃え尽きてしまいました。集中力が切れてしまい、塾にも行きたくなくなり、毎日家で数時間しか勉強できなくなりました。母親はそんな私を見て大変焦っていました。私はそれを見てさらにイライラして、ますます勉強が手につかないという悪循環に陥ってしまいました。しかし岡田姉妹、阪大院卒が家まで励ましに来てくださいました。姉妹は、開示科学部はどう?と言ってくださいました。私はそれまで人から勧められても一度も開示科学部を考えたことがなかったのですが、不思議にすんなりと受け入れることができました。祈ってみると心の中に平安がありました。それから私は開示科学部について調べ、この学部が私に合っていると思いました。私は特に興味ある分野というのがなかったので、多種多様な分野を学べる開示科学部は私に合っていると思いました。また多くの兄弟姉妹、そして家族が私のために祈ってくれました。不思議なことに、私はどんどんやる気を回復させることができました。そして最終的には神戸大学開示科学部に志望を出し、合格することができました。主を賛美します。フィリピ1章19節、というのはあなた方の祈り求めることと、イエス・キリストの霊の満ち溢れる供給を通して、このこと、牢獄の環境が私にとって救いとなることを知っているからです。ローマ8章6節です。肉につけた思いは死ですが、霊につけた思いは命と平安です。この証で重要な点は、兄弟姉妹の祈りと交わりによる体の供給と、イエス・キリストの霊の満ち溢れる供給です。これらの供給は、姉妹が思いを霊に開いたとき、思いに広がり、平安の感覚となりました。姉妹は平安の中で主に導かれ、知恵のある選択をすることができました。祈り。おお、主イエスよ、キリストは神の知恵であり、 キリストを追い求め、思いをキリストに開くなら、キリストは私の思いに広がり、私はキリストを知恵として持つことができます。私にとって重要なことは、兄弟姉妹と主に開くことです。体の供給と導きに開き、思いを霊につけて祈ります。私を命と平安の中で導いてください。キリストを知恵として持ち、私をサタンの混乱から救い出し、祝福してください。アーメン。
クルーシャルポイント2。自分を訓練して主と接触するなら、キリストを知恵として経験し、最上の方法を見出し祝福される。アウトライン1。キリストは神の知恵です。箴言8章12節。知恵である私は分別とともに住み、知識と思慮を見出す。キリストは神から私たちに与えられた知恵となられました。知恵は計画し、決意するためのものであり、力は計画し、決意したものを遂行し、達成するためのものです。神の救いにおいて、十字架につけられたキリストは神の力であると同時に、神の知恵でもあります。私たちは力と知恵の両方としてキリストを必要とします。パウロはコロサイの信者たちに、真の知恵と知識のすべての宝はキリストの中に隠されていると告げました。これはキリストと教会に関する神聖なエコノミーの霊的、知恵と知識です。知恵は私たちの霊と関係があり、知識は私たちの思いと関係があります。さらに、知恵と知識は神のすべての物語を指しています。神のすべての物語は、知恵と知識です。神の物語に関するすべての知恵と知識は、神の奥義であるこのキリストの中に隠されています。ですから、コロサイ2章6節から7節は示していますが、主なるキリスト、イエスを受け入れた私たちは、彼の中で歩き、彼の中に根ざし、献上されるべきです。アウトライン2。知恵と知識は、宝としてのキリストの中に蓄えられているので、私たちはキリストを持っていないなら、知恵と知識を持つことはできません。私たちが自分の存在を訓練して、主と接触するなら、命を与える霊としてのキリストは、私たちの霊と思いに浸透し、そして私たちは経験において、キリストの中に隠されている知恵と知識を持ちます。コロサイ2章2節から3節。神の奥義なるキリスト、このキリストの中には知恵と知識のすべての宝が隠されています。アウトライン3。キリストは私たちの知恵としてすべてを含み、義、過去霊が再生され、と性別。現在魂が作り変えられ、と贖い、将来体が栄光化されるにおいて、神から私たちに与えられた知恵となります。第一コリント1章30節、あなた方がキリストイエスの中にあるのは神によるのです。このキリストイエスは神から私たちに与えられた知恵、すなわち義と性別と贖いとなられました。知恵とは物事を行う方法であると理解することができます。もし知恵があるなら、私たちは物事を行う正しい方法を知っているでしょう。しかし、私たちに知恵がないなら、私たちが物事を行う方法は愚かになります。日常生活の中で物事を行う最上の方法を持つには、知恵を持たなければなりません。信者にとって、知恵であるキリストは、実は神聖な道です。ですから、第一コリント1章30節の知恵は、ヨハネ14章6節の道と等しいのです。この節で、主イエスは、私は道であり、と言っています。神の道は彼の知恵です。キリストを享受し、彼に預かるなら、私たちは彼を私たちの知恵、私たちの道として持つでしょう。この知恵は、私たちがキリストを享受することから来ます。日ごと、時間ごと、私たちは霊の中で生き、霊を活用して、主イエスの御名を呼び求めるべきです。もしこのようにするなら、
私たちはキリストを享受し、彼を私たちの知恵、すなわち物事を行う道として持つでしょう。適用ビジネスパーソン大学院生編、姉妹に関する証。以前、私の部署の27から32歳の若手社員を対象に、英語の能力を含むプレゼンテーション能力をテストしました。英語と日本語でパワーポイントを作成し、7分間のプレゼンテーションをしてもらいました。採点は7名の部長たちが行い、公平性を保つために、本部長の私は採点に参加しませんでした。結果、京都大学と大阪大学の修士課程を卒業した人たちは、50から60点でした。あまりに低いので、下駄を履かせて、60点台にしてあげました。神戸大学出身の私たちの姉妹 A と、イギリスの国際ランキング10位ぐらいの大学院を卒業した社員 B が、高得点を取りました。この人の TOEIC は満点。しかし、ある部長が、これらの2人の間の総合点は、その差は少なくても5点は A、姉妹が B を上回っていると発言しました。他の部長たちも姉妹のコミュニケーション力を称賛し、最初の部長の発言に同意しました。例えば、聴衆の注意を引くために笑い話を挿入している。あまり専門的になりすぎて、聴衆が理解できないことがないように配慮している。聴衆の反応に応じて臨機応変に対応しているなどが、彼らが評価した点でした。結局、姉妹の得点は93点、もう一人は87点になりました。最初に発言した部長、東大出身の獣医師博士は、一体この人はどこでこのような高いコミュニケーション力をつけることができたのでしょうか、と驚いていました。私は議論を聞きながら心の中で主を賛美して、姉妹はこの素晴らしいコミュニケーション力を紹介生活の毎週の予言と奉仕の中で学びましたと言いました。第一コリント1章24節召されている者にはユダヤ人にもギリシャ人にもキリストは神の力また神の知恵です。フットノート、神の力また神の知恵。知恵は計画し定めるためです。力は計画され、定められたことを遂行し、成就するためです。神のエコノミーの中で、キリストは知恵であり、力です。25節。なぜなら、神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。第一コリント14章3節。ところが、予言する者は、謙譲と励ましと慰めを人に語るのです。4節。威厳で語る者は自分自身を謙譲しますが、予言する者は紹介を謙譲します。コミュニケーション力をつけるには知恵が必要です。なぜなら、それは人に語る、speak to men からです。威厳で語るとは、聞き手が理解できない言語で語ることです。聴衆を気にせずに語ることは、自分自身に語る威厳の原則の中にあり、コミュニケーション力を完全改善できません。人々に語るために聴衆が誰であるのか、彼らの理解の度合い、あるいは興味の度合いはどの程度なのかを理解して語る必要があります。また語りながらも聴衆の反応を見て知恵を用いて、その場で臨機応変に修正することも重要です。さらに語りかけにより、聴衆の正しくない雰囲気を修正し、正す必要もあります。あなたはこれらのことを、主と一つ例を実行することで行うことができます。祈り、お主イエスよ、例の中で生き、例を活用して、主イエスの皆を呼び求めるなら、私は神の力、また神の知恵であるキリストを持ち、実生活で生かすことができます。仕事で必要なコミュニケーション力も紹介生活の中で訓練されることを感謝します。紹介生活の中で人に関心を持ち、相手の様子を見ながら 相手の必要を見て語ることを訓練します。教会建造のために預言を追い求め、人々にキリストを供給します。アーメン。
クルーシャルポイント3、神は教会を通して神の多種多様な知恵を表す。そのために信者は主の訓練のもとで作り変えられる。アウトライン1、教会を通して神の多種多様な知恵が天上にある支配たちや権威たちに知らせられます。神の選ばれ、贖われた人がキリストの抱負に預かり享受するとき、これらの抱負は彼らを教会に構成します。アウトライン2、教会を通してサタンとその使いたちが恥ずかしめられる日が来つつあります。彼らは自分たちの行ったことがすべて神に機会を与えて神の知恵を表させたことを認識します。エペソ3章10節、今天上にある支配たちや権威たちに神の多種多様な知恵を教会を通して知らせるためであり、教会はかつて荒廃し腐敗しダメにされていた者たちからなっています。私たちは救われる前、マムシ、毒蛇でした。さらに私たちは違反と罪の中に死んでいました。さらにまた私たちは撒き散らされ分裂して一になることが全くできませんでした。こうして教会のすべての主体は絶望状態にありました。それにもかかわらず、神は知恵の中で私たちを教会にすることができます。今や私たちは贖われ、救われ、清められ、自由にされ、解放され、再生されただけでなく、結合されています。私たちは神と一であり、互いに一です。ですから私たちは教会です。教会は神の最大の誇りです。あなたはあまり教会を考慮しないかもしれませんが、神は大いに教会を考慮されます。時々神はこう言われるかもしれません。見よ、サタン、お前が荒廃させた人たちを私は取って教会にした。お前にそのようなことを行う知恵があるのか。お前にこの知恵はないが、私にはある。教会は神の傑作であり、神の知恵は教会を通して驚くばかりに神の多種多様な知恵が展覧されます。神の目に宇宙で最も素晴らしいものは教会です。なぜなら神の多種多様な知恵が教会を通してサタンとその使いたちに知らされるからです。同じ原則で私たちの失敗、過ち、敗北、間違いも神に知恵を展覧する機会を与えました。アウトライン3、私たちは新エルサレムが印であって、霊的で神聖な事柄を表彰することを認識するなら、この都に神の知恵を見始めます。アウトライン4、神は知恵ある設計者と建築者であり、そのような都を設計し、建造して、神の多種多様な知恵の満ち満ちた現れとならせます。ヘブル11章10節、なぜなら彼は土台のある都を熱心に待ち望んでいたからです。その設計者と建築者は神です。新エルサレムが物質の都であるということは、神の知恵の価値を下げ、永遠の知恵ある設計者としての彼を軽視することです。私たちは新エルサレムが印であって、霊的で神聖な事柄を表彰することを認識するなら、この都に神の知恵を見始めます。神は知恵ある設計者と建築者であり、そのような都を設計して、彼の多種多様な知恵の満ち満ちた現れとならせます。適用ビジネスパーソン奉仕者編。兄弟の証、私は主に従って転職すること、あるいは会社にとどまることで、神の知恵の中のアレンジメントを経験し、
祝福されたことを証しします。啓示録17章14節、彼らは子羊と戦うが、子羊は主の主、王の王であるので、彼らに打ち勝つ。また、彼、子羊と共にいる者たち、すなわち召され、選ばれた、忠心な者たちも、彼らに打ち勝つ。主は彼を愛する者に、万事を益とするために、すべての環境を知恵と権威の中でアレンジします。主は社長たちの主でもあります。私は修士課程を卒業後、5年間、全時間奉仕をして、30歳の直前から仕事を探し始めました。大学院を卒業した後、5年間、紹介で奉仕をしていたので、履歴書が汚れていると言われ、最初は全く就職先が見つかりませんでした。私は失望し、途方に暮れました。しかし、最終的に、主の導きにより、主婦や定年退職した薬剤師しかしないような仕事を見つけることができました。それは、若い薬剤師からすると屈辱的な職場でしたが、それでも私は職にありつくことができたので、喜んでその会社に行きました。その会社は、医薬品卸の会社で、医薬品業界では、底辺の仕事でした。しかし、私は底辺でも医薬品業界に入ることができたので、その1年半後に神戸の小さい製薬会社に転職しました。そして、神戸で1992年4月から紹介生活を3名で開始しました。私はこの会社では役員待遇でしたので、意気揚々と神戸に来ました。しかし、入ってみると、妬みで満たされた職場で、妬みのゆえにひどいいじめにも遭いました。私は会社でのいじめに悩まされ、非常に不安になりました。その後、当時六甲アイランドにあった世界最大手の消費財メーカーに転職することができました。その会社は良い会社でしたが、京大などの大学を卒業したエリート社員とそうでない社員をはっきりと区別していました。そしてエリート社員たちが学歴に頼りすぎており、あまり仕事ができない人が多いことに気づきました。最初の会社に就職してからの5年3ヶ月の間は、蔑まれた底辺の環境で辛い経験が主でしたが、十字架を経験して忍耐したので、人があまり学ぶことができない多くのことを学ぶことができました。例えば、1、底辺の仕事をすることで、会社組織を上から下までまとめるための下の人に対する配慮。2、堕落した会社組織の中で、堕落した人がどのように物事に反応し、どのように行動するのかについての理解。3、会社において良いと考えられてきたある習慣や規定が今の時代に合わなくなっていること。4、経営者は明確な方針を打ち出す必要があること。5、経営者は女性を活用しないと失敗すること。6、人は出世すると高ぶり、情欲に陥りやすいことなどです。これらの学びは、紹介生活の中での聖書の学びや、神の定められた道の実行と共通する点が多くあり、それらを一緒に学ぶことで効果がありました。その後、これらの学びのゆえに、35歳から管理職に、43歳から経営者になり、優れた業績を上げることができました。主を賛美します。全時間奉仕の5年間と、蔑まれた底辺の環境の会社員としての約5年間の10年の訓練をアレンジすることができるのは神だけです。このような10年を経過した後、良い学歴を持ち、良い会社で10年過ごしてきた他の人と比較して、紹介で奉仕した5年間は 無駄であるどころか、はるかに優れた益があったということができました。祈り、おう、主イエスよ、紹介生活の中で訓練されることは、ビジネススクールに通っているようなもので、人間関係において、また業務遂行において、多くのことを実際的に学ぶことができます。これらを学ぶ上で、一番重要なことは、神のアレンジメントに信頼して、主に感謝して、霊を活用することです。神のエコノミーを遂行するために、職場でキリストを知恵と力として経験できますように。